はい、こんにちは、大竹誠です。今日は6月13日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、三浦康子です。
はい、私の横には
太田秀明です。よろしくお願いします。
そして木曜日は
雷匠と
雷学です。
お願いします。お願いします。
はい、学ぶ、太ってんじゃねえよ。
ちょっと太っちゃいました。
すごいね。
リバウンドですか？
1週間で
まだ太って1週間でそんなに変わる？
太ってなんでそんなになるの？
そんなに変わる？
はい、え、何や、なんか体鍛えしたんだろお前。
体鍛えてたんですけど、
う
ん
う
ん、
お金、高いお金払って体鍛えてね、ジム通ったり。
8キロぐらい痩せたんですけど、
う
ん、
また
何食べたの？
ちょっとファーストフード解禁しちゃいました。
そんなに太る
の？そんな1週間食べただけでそうなったの？
いや、そうです、ちょっと解禁したら。
はあ。
あとなんかまたダイエットしてる時よりちょっと腹減るようになってきて、ちょっとパクパク食べるようになっちゃいましたね、我慢せず。
でもお酒は変えたりしてんだよね、なんかいろいろ。
お酒は変えました、ね、ちょっと、はい、種類変えたりはした
んですけど。ハイボールに？
ハイボールに変えて、
みんなハイボールだよね、
は
い、
それでガラッと変わったんです
けど、ね、なんでハイボールなの？
いや、なんかやっぱり
糖質が少ないとかなんとか
言いますよね、ウイスキーってね、
ハイボールがいいっつって、
は
い、
ああ本当、
はい、
他の日本酒だって美味しいんじゃないの？なんか日本酒だって。
で、日本酒はなんだろう、うん、糖質が多いのが、
美味しいですね。
人は、
うん、あのビールは好きだったんですけど、うん、ちょっとやっぱりあの、うん、ハイボールとかに変えた方が痩せますよっていうふうに言われましたね。
まあそうか。でも、まあでもなんかあの、誰もがスタイル良くなってもらってもね。
まあ、
わかんないけど。
そうよ。
ね。お前なんかいいよ、別に太ったって、
うん、そうなんですけど、
太れるうちが花だぞ。
いや、まあ、そうなんですけど、やっぱ服がね似合わなくなっちゃうんで、ちょっと僕の好きな服が、うん、
ああなるほど、
ね、はい、
ああ、いや、服には注文した方がいいじゃん。
え、
太ってるんだけどとか言って、
で、うん、いや、でも
作れって、
やっぱりでも、はい、グッチ、ベルサーチはあんまり太ってるとちょっとあんまり合わないのでね、はい、
痩せたら
いい体型が、うん、ちょっと痩せればいい体型が、
いい体型、
ベルサーチ、今日はベルサーチの T シャツを着てますけどね、はい、すいません、
あ、ね、
ベルサーチ着てすいません、
すいません、僕にはついて着てるだけで面白いわけじゃないんですよね。
バカにしてんのか俺ら、あの着てる服を。
違う、バカにしてないですよ。
私はこれ友達が作った T シャツで、
え、嘘、かわいい、めちゃめちゃかわいい、
かわいいでしょ、
かわいいですよ、
かわいいでしょ、お金一生懸命食べて、うん、あのハンバーグ屋さんでバイトして、うん、バイトして貯めたお金で T シャツ作っとるっていう、うん、全然これもすぐ食っていけない、
お、将来のベルサーチになるかもしれない、
うん、もうでも50のおっさんだけど、
おいおいおい、
50のおっさんがハンバーグ屋さんで一生懸命、はい、うん、注文取って、うん、腰が痛いっつって、たまったちょろっとのお金で75枚作ったっつって、うん、そのうちの1枚75枚が精一杯だったっつって、
うんうん、噂で聞いた話だけど、はい、なんかこうあれね、まあね、本当かどうか分かんない話で、あれなんだけど、なんかタピオカ屋、タピオカって今流行ってる、
急激に、ね、急激に流行った、
うん、ね、で、そのタピオカはインスタグラム、
はいはい、
インスタグラムで撮ってこんなのがいいねをもらうみたいなのが流行ってて、で、買っても全部飲まねえと、
え、嘘、
嘘、
なんかそんな話聞いて、
撮るためだけ、
だから、いや、飲むんだけど、
はい、
いや、結構太るかもしれないんじゃない、あれ、よく分かんないけど、
甘い、ね、
甘いし、だから全部飲まないでみたいなのが流行ってて、でそこになんかこう、たまたまなんかこう、なんかそのタピオカ屋になんかおじさんみたいな人
がいて、あ、なんかニュースになってた、うん、
ね、
おじさん店員がいたっつって、
うん、おじさん店員がいて、だ、はい、そのシーンが分かんないけど、社長さんかもしれないでしょ、うん、ね、よく分かんないけど、タピオカにおじさんの店員がどちょっとねみたい な、
うん、なんか、まあ、ちょっとあんまり、うん、いい感情じゃないけど、うん、それをなんか点点点みたいなことでツイートしたんだよね、なんかあんまり嬉しくないと伝わるような感じのあれで点点点点点みたいな、
俺は何言い出してるんだ世の中はと思って、タピオカ屋でおじさん働いてるって
、ね、
てんてんてんってさ、
うん、
なんだよそれって。
おじさんもでもね、うん、そのおじさんによりけりだから何とも言えないわ、わからないわ。可愛いおじさんおるじゃん、本当に可愛いおじさん、うん、それこそぜひともフロントに出したいぐらいのおじさんもおるし、
うん、多分俺なんか、
うん、
ちょっと普通な顔してても、うん、大竹何怒ってんだって言われるくらいだから、
は
い、
でも大竹さんが店員だったらいいな、ね、タピオカ屋なんかすげえうまいタピオカ作ってそうな、
こだわり、
これが本物のタピオカなんだよ、
うん、
みたいな、
うんうん、なんか中国の人かなと思うじゃん、うんうん、中国から来た本当のタピオカの中国茶を選別して、う
ん
う
ん、どんなおじさんがやったっていいでしょ え、何よそのおじさんによってはっていう、何その
よってはって分かんない。
だからあれですよ、若い子のイメージがあるのにおじさんが売ってるっていうギャップでなんかそういうツイートしたってことですよね。
分かんない。でもピンクの服着てて似合ってなかったとか、そういうこと、よく分からん。
今流行りのタピオカをおしゃれに、うん、飲んだり食べたりしている私が行ってる店に、うんうんうん、おじさんはいてほしくないみたいな。
なんだと。
おじさん代表。おじさん代表
が怒って。一括りにするのは良くないわよね。
いやいや、一括りっていうよりも、うん、そのなんかおじさんによっても俺ちょっとおかしいと思う。
それもなんか。
それもおかしい
よ。分からんけど、ディズニーランドでもしコスチューム着てる人が、うんうんうん、おばあさんでも OK？、うん、私がやっても OK？
OK、
フリフリの着て
全然 OK です。
本当？好きなんだもん。OK？
もう全然 OK です。
みんな元気とか言って大丈夫？あーってワニだーとか言っても OK？
一人でやってたらねちょっとい
やそうですそうです
変だなとは思う
けど、OK？ 私も OK？、はい、大丈夫？あ、でもだおじさんの方に自分を置き換えて感じちゃったの。あ、私がディズニーとか行ってなんか大きい声で元気よくやってたらどうなんだろう、お客さんは嫌なのかなとか。
いやいやいや、だからそのなんていうの、近頃あれなんだってね、うん、なんかいろんなところで働いてる人に対するクレームみたいの多いんだって。
ああカスハラ、
カスハラ、
はい、何それ。
おいしいお酒のおつまみです、
うん、そんなもん注文したらひどい目に遭うだろう。
カスハラ、
カスハラ一つ、ハラスをならわかるけど、
カスタマーハラスメント、
カスタマーハラスメント、
はい、何カスタマ
ー、カスタマー、
お客さんが店員さんに理不尽なクレームを威圧的に言うっていう、うん、
それちょっと、
それでもね、うん、本当良くない、多い
よく見ますよね街中でね。
意外となるシーンとか何度か見たことある。
多分、うん、まあそれ俺はいつも言うけど、はい、怒りはそこにないわけだろ。多分ちっちゃなそのなんかあの女房と喧嘩したとか、うん、なんかこうね、パチンコで吸ったとか分かんないけど、うん、うじゃうじゃうじゃうじゃ頭のしてるものが、例えば店員と客だったら、ほらお客様は神様ですみたいなのがちょっと昔言ってて、うん、対等な関係よりも文句の言える相手、うんう
んうん、金払ってんだぞこっちは、
そうそうそう、何でも聞いてもらえると思ってますよね。
まあ俺は文句言わなかったけど、うん、昨日あのなんとかと、まあうん、まあ、カレーライスとコールスローを頼んだのね、うん、
カレーライスとコールスロー、
コールスロー頼んだのね、はい、でコールスローってどうなってると思う君。
どうなってるってコールスローです、うん、キャベツと人参とコーンと、うん、
千切り
なんで、うん、でマヨネーズでね、甘いめのマヨネーズ
だろ、
はい、
なんかドレッシングかマヨネーズか
知らないけど、うん、ちょっと酸っぱめ、
細く切った甘めと、うんうん、ねあのコールスローが、うん、あのちょっとドレッシングみたいで、うんうん、しんなり、
うん、ちょっとまあこってりした感じの、うん、
あえてある、うん、パッサパッサ、コールスローがキャベツのほとんど千切りじゃなくて、俺に言わせるとちょっとざく切りみたいな。
あら、ほら
も、はいはい、
まあ、まあ店によってあるっちゃあるかな、
まあ、でドレッシングがドレッシングがついていくんだよ、うん、
はい、
自分でかけなさいみたいなことになってるんだけど、はい、イメージの、
はい、
俺の頭の中のイメージのコールスローとは、はい、違うじゃん。
違ったっすね。
あ、まあここのお店はそうなんだと思って、あのまあ俺は食べてきたけどね、うん、なんかこうイメージと違うなと思ったけど、うん、でもその多分俺まあなるべくいつもね、うん、平常心でいようと思うけど、はい、俺考えたんだ、
はい、
これ俺まあ普通にまあまあねなんつってお金払って出てたけど、うん、この店に入る前にね、うん、他でちょっと嫌なことがあったとか、うんうん、仕事がうまくいかなかったとか、うん、なんかこうちょっと1週間で疲れてたってことになったら、はい、ちょっとさーって言うかもしれないなと思って。
ああ、なるほど、なるほど、う
んうん、そうですね。あのちょっと朝日新聞に実例が載ってるんで、うん、ご紹介しますね、
はい、
レジ打ちを間違えたら、うん、デブは仕事ができないとおよそ15分にわたって暴言を
する。
いきなり重いな。だから
ダメだろそれ。
踏切で警察警報が鳴っているのに、うん、タクシーに乗ってるお客さんから行けやボケとせかされる。
考えらんない。
だってさ自分も死んじゃうじゃん、うんうん、
まあ、行かないって分かってて言ってるってことですよね。
いやでもあるじゃない、だって信号降りてきて普段自転車でも降りて曲げにスーって通る人いたりするじゃない、
うん、
まあ、まだ大丈夫だからと、うん、 まあ、それと同じような気持ちで、ね、タクシーの時に言っちゃったのかもしれないです ね, ね
販売したお弁当にタレがついていないとお客さんからクレームがあって、うん、自宅まで謝りに行くと、うん、およそ5時間返してくれない
。5時間も長い。うわ長い。それはもうダメですよ。
もうなんか違うね。もう何か違うね。そのことのあれじゃない ね,
ないですよね、まあ、
もう以上だね。
あひどいな。お前ベルサーチからクレームつかないの？
つかないですよ。いつもありがとうございます。
私がベルサーチだったらクレーム
つかない
よ。
何を言
う？毎週
言われないですよ。
あれでしょ？あのグッチに言われたから今ベルサーチ。
違うよ。グッチさん、グッチさんは、
グッチになって
るから。グッチさんは行くといつもありがとうございますって言って、
それ言うよ。
店員さんがほとんど全員出てきたりするんですよ。
スーパービッグじゃん。絶対買うから。
そうなんだ。絶対買うから。
逃さねえぞって。
そうそうそう。
逃さないじゃん。
シャンパンくれる？
の過剰サービスだとちょっと二の足を踏むってことね。
当然なんか買わなきゃってなっちゃうありました
けど追い込まれるな。
まあでもね、ちょっとその、はい、ちょっと立場の弱いものまあね、まあ、正当なクレームもね、もちろん
それはあるでしょうね、うん、
正当なのありますよ、
うん、ね、なんかこう、うん、虫が入ってたとかそんなのはね、ちゃんと言わなくちゃいけないけども、はい、なんかこう
ね、自分のね、うん、その時のねバイオリズムでね、うんうん、
あとこの間小上さんがね、まあ、来てここで話したんだけど、はいはい、まあ、インスタグラムとあると、うん、であれはいいねいいねってね、うん、みんなにもらえると、
はい、
とそのいいねの数で自分の評価につながる、うん、でもいいねいいねばっかしやってて評価つながっても上には上がいて、
はい、
もっといいねの人がいると、
うん、はい、
まあ、昨日あの撮り鉄なんかの写真でも同じようなことが、
はい、
まあ、起こってるのかね、
はい、
うん、でそうなるとどうなるかっていうと、はい、そういういいねいいねには限界があるって分かってくると、
はい、
なんかこう自分なりの誠意の言葉に走ると、
はい、
うん、これはもう誰からも突っ込まれない、
うん、
正義の言葉、
うん、
例えば撮り鉄で言えば、うん、ね、あのいい写真撮ろうと線路の中に入って、うん、写真を撮ってる人を写真に撮ると、
う
ん、でこれそれであんなところで写真撮ってるのは正義じゃない、だって、
うん、
こういけませんよっていうことじゃない、
はいはい、
でだからその正義をバックボーンにするとこれはいいねも悪いねも減ったくれもなくて揺るがないものじゃない、
うんうんうん、
まあだからそういうことにね、
はい、
こうこの鴻上さんはそのこの番組に来た時にそのインスタとかそれはちょっと良くないっていうふ
う
におっしゃってした話なんだけどね、まあなんかこう俺はインスタグラムがよく分かんないけども、はい、
正義ね、正義の使い方がちょっと違う感じの時あるな、なんか、
まあでもちょっと違うんだけどね、違うけどもバックボーンとしてそれが
正義なんだよ、
まあ、あったりすると、うん、まあ、みんながいろんなことを発言する中でそこは有無を言わさない感じっていうのはちょっとあるなと思って、
ありますね、
ね、でそんな問題が近頃あちこちで
多いです、もう怖いです、本当に怖いです、うん、自分が喋ったことの何かがすごくそれが叩かれたらどうして、叩かれるっていうか、
うん、
なんかポロッと喋ったことがね、
うん、
間違えてとか、
うん、まあ、ボソッとありますってまだ君言いましたけど、はいはい、なんか具体例があるんですか？
いや前ですけど、これ、まあ、ネットニュースで切り取られたというか、
うん、
あの、まあ、ある番組に出て、
うん、
その時はサンドイッチマンさんの後輩として出たんですよ、
はい、
でサンドイッチマンの暴露話をしてくださいと、
はいはい、
で匠くんが、うん、楽屋での伊達さんのボケがしょうもなくてつまんないって言って、
うんうん、
まあスタジオ盛り上がったし、
はいはいはい、
でしょうもないボケどんなのって言ってほんとしょうもないなみたいな感じで、うん、すごいいい雰囲気の収録だったんですよ、
うん、
で放送終わった次の日のネットニュースで、
うんうん、
雷匠サンド伊達につまらないっていうタイトルだけ出るんですよ、
う
ん、
あ、そうね、
そうすると、
う
ん、もう匠がただ生意気な後輩というだけ映る、
うんうんうん、
本当は面白いのに放送自体は、
なるほど、
はい、ただただつまんないって言ったやつみたいな、
うん、
そう切り取られて、
俺も生意気な写真使われてる、
そう生意気な写真めちゃくちゃ睨んでる写真
めちゃめちゃ止まってる時のこうって、いつこの写真撮ったっていうなんか睨んでる写真でしたね、
学ぶ近頃つまんないよね
あ、出た。ネットニュース、
ネットニュース、ネットニュース。大竹さんが一番悪い顔
だ。いいんですよ。それは芸人の先輩が後輩にダメ出すのは別に。
で、悔しいのが、はい、そういうキャッチーなタイトルつけられちゃうと、はい、ついクリックして読んだり見たりするじゃん。
そう
か。
そうすると広告料が入る。だからね。そうなんだ
よ。広告を払っちゃダメだよね。
そうだね。なんか切り取りね。切り取りで貼り付けて、みんなそれ。そう切り取られたとこね、例えばなんか「あの匠はつまんない」って言ったって、はい、それだけバンって言ったら「こうクリックしちゃう」そうそう、
ね、なんで俺らにお金入んないのってなる。
言った
のお前あお前の使用料あるでしょ、そんな
勝手に
僕らで作った笑いなんだから、
だからハイエナみてえにこう飛んで、うん、そんでお金稼いでるわけだからね、捏
造してっつうか、うん、ミスリードさせてさ、うんうん、そ,
お金欲しい、
それでお金もらってる人っつうか、払う人が悪いと思う、そうそう、私は
今のお前の発言は必ずネットに載ると思う、は
い、言うとなるんですよ。また大竹さん
だって
後押しするから、
まあ、なんで俺に金払わないんだ。
俺が出てやって
んのに、俺が出て俺たちがやってるの勝手に切り取ってなんで俺に金が入らないんだって言ったって、はい、もう多分、はい、載せてください。
ダメじゃん。本当いいニュースならね、面白いニュースなら全然そんなお金欲しいとか思わないけど、うん、損させるんだったら、うん、それなりの対価くれよって思っちゃ う,
そ う,、ね、はい、そう前にも話題にしたけど、そういう切り取られたのと、はい、それから俺が学ぶにお前バカだなって言ってんのと、
全然違う、
文章が学ぶバカだなってこう書かれちゃうと、そうってニュアンス違うじゃん、
文字は重く感じますからね、
スマホタブレットで見る文字にはね、うん、そうそうそう、情が何も入ってないですから、う
ん、
本当に。
いやだからね、はい、俺なんかもあの、前にもあったことだけど、はい、ここいうとこで喋ってる分には全然平気なのよ、はいはい、で文字起こしされちゃうと、
そ う, そ, う、うん、そうなんですよ、
全然違う、うん、
ダメなのよ、
声のなんか高さとか明るさとかは全然ね、うん、関係なくなりますからね、う
ん、でも5文字に1回カッコ笑い入れとかんと伝わらないよ、文字だとカッコ笑い、
カッコ笑い大事ですよ、
もう永遠にカッコ笑いにしてやらないと、
うん、そうだね、うん、まあね、いろんな意見あるけど、うん、最後なんかこう面白くしてくんないかね、
そうなんです、うん、オチみたいなやつ、
オチみたいなのでね、そうなると別にそんなあのあれでもいいんだけど、あのもともとこうこれはこの間名前出して悪いけど加瀬亮さんと話したんだけど、あの、わあの枠の中にもともといない人たちにあのいつの頃からかあのメディアがあのまあもう仕事の内容な、俺みたいなタックルでやってるような人間もいるわけだから、仕事の内容がちょっとワイドショーみたいなことに傾いてくるじゃない、とそれをもうなんていうの、枠の中のなんかこうある種の評論をちゃんとしっかりした人みたいな意見と並べられちゃってもねと、
ああ、
ね、はいはい、
そうですね、
うん、いうのはちょっと俺もあるんだけど、所詮まあ中途半端な俺みたいな、俺たちみたいなこう芸人がワイワイ言ってると、まあ学ぶなんかがワイワイ言ってるってたとするじゃん、はい、まあいいじゃんそれはっていう、なんかこうそういうのないね、
いやーね
いやーねー、本当にもう、ね、
だけどそうなってくるとだよ、
ね、
まあ、芸人たちも、まあ、俺も含めてだけど、はい、芸人たちも、うん、これこう言ってこう言ったら面白いんだけどなと、
はい、
頭の中で思ったとするじゃん、
はいはい
はい、これ言ったら受ける
ね、そう結構躊躇しちゃうよね、うん、もう言えなくなっちゃった、うんうん、なんか
そうだよね、うん、まあ俺はもう年だからなる、まあ、あんまりいいやと思いつつも、うん、それでもどっか、
うん、そうなんですよね、
なんかここまで突っ込んじゃうと、
うん、やだね、まずいん、かけてるって、
そうまずいんじゃないの、まあね、はい、まあ、まあ、もともと考えてみるといろんなこと吹っ切ったから吹っ切れたからここにいられてるようなものじゃん、
はいはい、
なんか捨てたから、
そう、そうなんですよね、
うん、ね、うん、というか、うん、普通のことができなかった人間が 来たような職場じゃないですか。みんなが普通にできたことがなんかできなかったっていう人たちが、
もっと言えば社会性がないっていう、
どこ行っても務まらんかった人間だから、まあね、
そして来てみたらあここなら生きていけるんじゃない。学ぶなんか特にそうだよな。
本当ですよ、もう 何にも続かないでしょ俺。
ただもう本当に女が好きなだけだもんな。
本当だよね、うん、それを生かす職業って何だろうね、うん、女が大好き、
何でしょうね。
全員騙すわけにもいかないしね、そんなことしたらね、それこそ犯罪になっちゃうしね。
女性には優しくしてますずっと。本当に優しいんです僕。
優しいよ ね
自分で言うことねえです
よ、本当優しいの、
本当に優しい、
アピールしてんねんそこ自分で、
まあ、その優しさは、はい、やってると、はい、いつか世間に通じるかもしれない よ、ね、はい、
ああ学ぶのさ、うん、おしゃべり喫茶とかやろうか、
おしゃべり喫茶学ぶの、
うん、だホストクラブまで行かずにさ、うん、おしゃべりよ、はい、おしゃべり喫茶、
はいはいはい、学ぶの、
うん、学ぶの、うん、で喫茶店でさ、うん、ちょうど中年女性を相手にするぐらいのさ、うん、なんかあってもよくない、
お話を聞く、
お話喫茶みたいな、おしゃべり喫茶
優しくしたいし、
そ う、ね、そうよ、そしたらもういいじゃない。
でも逆にお前がそれで本当に優しいかどうかもその時に分かったりしちゃってな、
ね、これ優しいと思っていろいろバレてくる、はいはいね、
ちょっと本人が怖がってはい太田さん、
はい、はい、じゃあ雷の2人、は
い、ありがとうございます、
いってらっしゃい、
はい、いってらっしゃい。今日はまず東京新聞の記事をご紹介したいと思うんですけども、公的年金制度の健全性を5年に一度チェックする財政検証というものの公表が遅れているという記事なんですね、うんうん、で政府与党は公的年金以外に2000万円の蓄えが老後に必要だよと、試算した金融庁審議会の報告書を、うんうん、まあ、夏の参議院選挙に悪影響と見て事実上撤回したばかりと、うん、はい、これちょっと驚いちゃったんですが、で、まあ、野党は年金財政検証も公表先送りするようなら参議院選挙の争点隠しだと批判しているということなんですけども、その財政検証っていうのはどういうものかと言いますと、公的年金の定期検診、健康診断にあたるものなんですね。で将来の人口とか経済状況などの変化の予測を踏まえて、だいたい100年間にわたる年金の給付を計算して、で制度が維持できるかどうかを5年ごとに確認しましょうねっていうことでやってるんです。で2004年の年金制度改正で年金の給付水準は現役世代の手取り平均収入の 50% を確保することが法律にはっきり書かれた、つまり、リタイアしてもその時に働いている人たちの平均的な手取りの半分は年金でもらえるよっていうことを確保しましょうね、うん、これが年金制度の維持ですよっていうことを決めたと、うんうん、で少なくとも5年に一度行う財政検証で、あやべえこれ 50% 下回っちゃうぞということが見込まれると、まあ、保険料とか給付のあり方を改めて見直しましょう、そのために5年に1回は健康診断しましょうねっていう仕組みなんですね、
はい、
で財政検証は2009年2014年に行われまして、今回が5年5年で3度目となります、うん、で2014年の前回の検証では今回とほぼ同じ3月に専門委員会ので試算のあり方を決めて、およそ3ヶ月後の6月3日に結果を公表しています、うん、で、2009年も10年前ですね、5年5年の10年前、公表は専門委員会からおよそ3ヶ月後の2月、まあ、どちらも3ヶ月後3ヶ月後と続いてきて、で今回は3月7日に最終会合があったので、その3ヶ月後6月7日に発表されても大体おかしくないなっていう時期なんですけど、根本厚生労働大臣は記者会見で作業が終わり次第公表すると話すのみで公表時期を明らかにしてないと。これはひょっとしたら参議院選挙の前に不都合な数字が出てくるのを恐れて先送りしてんじゃないのっていう疑心暗鬼が、まあ野党の中に、あるいは専門家、はい、国民の中にあるんじゃないかという記事ですね。
本当ならば、この6月ぐら
い
に発表してると、
はいはい、3月7日に最終会合が終わったんで、うん、過去2回3ヶ月後で発表してるんで、うん、6月7日には発表していい頃なんだけど、いつ発表するかもはっきり言わないと、
はいね、で出てこないと、まあ でしかもこれは選挙前だから、
選挙前だから出さないんじゃないの、うん、先送りしてんじゃないの、うん、っていう、
いい数字が出てくるんなら選挙前に
すぐ発表
ですよね、
発表した方がいいに決まってるよね、はい、うん、でまあ良くも悪くもこういう年金の額みたいな支給額みたいなものはこう長い間のプランの中にあって、この国が将来どんな経済状況になっていくのかなっていう、まあ、数字は全部そうなんだけど、はい、一つの指標みたいになるわけじゃない、
はい、
だから悪い時もあるさ、
うん、
悪かったら悪かったなりに頑張りましょうみたいな、
うん
うん、話だった
ね、軌道修正しましょうね、軌道
修正しましょうねっていうような話じゃない、うん、で数字発表しないことにはいいも悪いも分かんない、
うん、
まあまあ選挙終わってからみたいなこと言っといて、まあでしかもその数字を信用できるかどうかもいろんな今までの
ちょっとここ最近
数字からすると、分からない、
信用していいか分からない、
ちょっと分からない、だけどその数字が出てこないと言ってるわけで、その前に出てきた金融庁の
やつは、
はいは
い、老後に2000万円資産が足りなくなりますよと、
うん、
いう報告書ですよね、
報告書で、これは金融庁が調べて出したら麻生さんが受け取らないっす
と、そもそも麻生さんが諮問してということですから、うん、麻生さんがこれについてちょっと専門家で話し合ってよ、うん、報告書くださいって言ってやって、うんうん、専門家が集まって、はい、長い時間会合して報告書作って、うん、こんなのできましたって麻生さんに提出しようと思ったら、うんうんうん、今までの政府の方針と違うから受け取らないって言って急に受け取らなくなっちゃったんですよ。
いやいや、ちょっと自分で調べとけって言って、
お願いします
って言って
報告書を出してください
って、ねね、まあね、官僚の人は公務員だから一生懸命、
予想と違ったっていうよりも、うんうん、評判が悪かったから、
うんうんうん、
いらないっていう、
最初
から大体こんなものであることは分かっていたし、あの報告書案が最初漏れ出した時に、あの麻生さんも退職金がいくらで老後こうなるのかちゃんと考えなきゃダメだみたいなこと言ってたんです、
は
い、
見ました、
はいはい、でしかも金融庁もこの数字が悪いと思ったって出したわけじゃなくて、まあこういうことだから事実はこうだから、ね、タンス預金にしておくだけじゃなくて、うんうんうんうん、市場に出しましょうと、うん
はいはい、
投資しましょうって
株買いましょう、まあ、投資信託投資しましょう、
は
い、みたいな、
まあ、まあ金融庁だから、うん、こういう資産いろいろ出した人には、まあ、金融関係の人もたくさん入ってるわけで、ただその投資しましょうが投資して儲かったかどうかっていうのはこれまた別の話、
ね、また別問題ですよね、
うん、
はい、
うん、確か前まででその投資して成功した人も失敗した人 もうほとんど半々ぐらいになってるっていう、だから投資を促すのはいいんだけど失敗する可能性もここにはあるわけ で黙ってたら目減りしますよみたいなことを金融庁は言いたかったんだろうなと、それでそのお金を持ってる人はあの市場に出しましょうみたいなことを言おうと思ったら、その5万円足んないっていうことだけが一人歩きしたっていうか、まあね、それは一人入ってきたって、それは普通より一般のちょっと上級家庭ね、旦那さんが厚生年金と普通の国民年金の
2回40年間満額払って、
はい、奥さんは国民年金ね
40年間満額払って、
それでなお月に5万円足りないっていうのは、それじゃあもうこれはもう一部の人たちの指標だから、これにもこんなにちゃんと暮らしてる人が足んないんなら年金だけ国民年金だけの人はどうしたらいいのかみたいな、もっと不安は
ですよ、
ね、うん、広がっちゃうよね、これも、うん、本当にいいね、幸せなみたいな目標と同じようなところにある指標だから。でこのあとどうなったかっていうと、
はい、
分かりましたと、うん、いろいろあるけど、うん、じゃあ年金もらう、
うん、
これは前から別立てでやってるんだけど、はい、時間を分けましょうと、
うん、
60歳代と、うん、ね、65歳、
うん、
70歳、
うん、
分けて、
はい、
あんまり早くもらうと損しますよみたいな、
うんうん、先送りすればするほどもらえる額が多くなるっていう制度に必要としてる、うんうん、それを今65歳までなんですけど、うん、今度70歳までに伸ばそうっていうふうな動きがあるっていうことですよね、
う
ん、
そうなんでしょうね、うん、
あのね、こうそりゃね、なんで俺たちにそんなこと考えさせるんだとね。だそれは支給を遅らせれば多くもらえるようだけど、うん、この裏がどうなってんだと、うん、ね、と70歳でもらえばそれは
40数パーセント上乗せしてもらえるんですよ。
だったら、うん、あのこれ資産番組で今日朝やってたけど、うん、60歳からもらい始めると、うん、70歳ぐらいまでは一番それが得なんだってね、うん、ただあの70歳でこうもらい始めると80何歳の時に逆転するんだってね、うん、やっぱしもらえる額の方が、
うん、だから、うん、70歳まででたくさんもらっとこう、うん、それまで頑張ろうと思って、うん、70歳までにしたらその前に死んじゃうと、うん、今まで積み立てたお金は全部、うん、なくなっちゃうんで、
まあね、
だったら早くもらっとけばよかったみたいなことになりかねない。
この資産には今太田さんがくしくも言ったけど、あの死んじゃうかもしれないぞっていう話は、うん、ちょっと隠れてるんだよね、
まあ、裏側に賭けですよね、こっちからするとね、
まあ、保険と一緒ですよね、もう保険だよね。
なんかこう先に遅らしてね、ずっと、まあ、元気で働いてみたいなこともあるだろうけど、うん、先にもらえた、先送りしたのが得だと思ったら死んじゃったみたいなことも入ってるわけだよね、うん、で全体をもう一回見直すと、じゃあこれ、まあ、厚生年金と国民年金の2階建てみんなが払ってるのかと、この2000万円足りませんよみたいな話が出てきた後に、うん、あの段階的に分けますよみたいな話が出てきて、これを今の若い人たちが聞いてて、うん、年金払った方がいいのかなと。
まあ人によっては全部じゃあ自助でやりますよと、控除いりません、うん、果てにできないんだったらっていう人もいるかもしれないですよね、うんうん、
控除 でもしかしたらね、これ分かんないけど、うん、この船は沈まないっていう話はしてるけど、本当に沈まないかどうかは分からないんだよね、うん、今100年安心っていう意味はもらう方じゃなくて、うん、年金の船が沈まないって話ですよっていう話になっちゃってるけど、うん、じゃあこの船が沈むのかどうかっていう試算まで、あのちゃんと出してほしいよなって、
う
ん、
そうですね
ギリギリものすごい減るけどね、
年金を払っとかないと、うん、あの遺族年金とか、うん、障害者年金ももらえなくなるので、うん、そこら辺の知識はちゃんと持っていかないとまずいですよね、
う
ん、
そう、自分が何か事故にあったり病気になった時に、うん、はい、救ってもらえなくなっちゃう、う
ん
う
ん、まあね、まあでもなんかもうちょっとこうなんていうの、3段階に分けたりとかじゃなくて、分かりやすいシステムにしてほしいよなっていう気がするよね。さあ今日も始めましょう。